はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト。第219回目になります。イエーイ。はい。ということで、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いします。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回が219回目ということで、タイトルがピーター・グリルと賢者の時間の感想になります。イエイ。はい、10分アニメなんですよね。いやーねー、10分アニメのね、ギャグ漫画かな、漫画が原作かなの、まあどちらかというと下ネタ漫画なんですけれど、いやー面白かったね。なんかね、あ、まあ下ネタがね、ダメな人、まあ私もそんなめちゃめちゃ得意なわけではないですけれど、なんていうのかな、まあこれは笑える、面白いっていう感じですかね。うん、10分アニメなんで、気楽に見れていいですよね。なんかね、もう見ながら、もう孤独のグルメ状態ですよ。そう。こういうのでいいんだよ。こういうのでっていうね、感じですね。本当に。やっぱり、まあ、何よりね、よく言いますけど、私がね、よく言うんですけど、見るのにね、体力が必要ないアニメなのでね、すごく気楽に見れる。でね、まあ、そうそう。で、まあ、一応、あらすじを読ませていただくと、ここは剣と魔法の世界。焼けっぱち戦士ギルド所属のピーター・グリルは、見事に舞踏祭を勝ち抜き、地上最強の男の称号を手に入れた。これで恋人ルベリアと結婚を認めてもらえるだろう。しかし、大いなる力には大いなる代償が伴う。王が、エルフ、オーク、地上最強の遺伝子を狙う様々な異種族の女たちが、ピーターの小種を狙い、今まさに動き出そうとしていた。なぜ人はことが終わってからこんなにも冷静になるのだろうか。かつて誰も見たことない、地上最強の賢者タイムがやってくるという。まあ、そういうお話です。まあ、要するに、天下一武道会に、ね、もう天下一武道会の例えも古いか。今何なんだろう。何で何が例えになるんでしょう。まあ、我々世代だと天下一武道会ですよ。天下一武道会か。まあ、世界一になると。確か設定的には10年に一度だったかな。まあ、いろんな種族混合で戦って、一番の男が、決まるという世界ですね。まあ、要するに、まあ、何でしょう、これは、ファンタジーのね、世界で書いてますけど、はっきり言うと今の、ね、世界でもそうですよね。なんかちょっと、テレビとかね、出ると、有名になった瞬間、ほら、知らない人から声をかけられるみたいな話もたまにテレビで聞くじゃないですか。そんな感じですね。うん、世界一位になって、で、なんていうのかな。やっぱり、この世界観で言うと、やっぱ武力が物を言うという世界なので、やっぱりオークとか、エルフとか、が、それぞれ、その主人公の、遺伝子が欲しいと。で、その子供を産むから、愛は何もないと。ただただ、子供を産むから種付けしろという、それだけの話ですね。で、まあ、主人公には、最愛の人がいるけれど、まあ、なんでこの最愛の人がそれを許すというか、そこに視点がいかないかっていうのもちゃんと描かれてはいるんですけどね。まあ、そこは皆さん見てみてください。そんなバカだっていう感じですけど。いやーね。で、まあ、いや、俺は、そんな俺には最愛の人がいるって言いながら、まあ、色仕掛けをかけられたり、脅迫されたり、あとは、そうですね、政治的にはめられたりっていう形で、まあ、いたしてしまい、最後その後、げっそりした顔でね、主人公はなんで俺はこんなことをっていうオチがついて毎回終わるという、作品になっております。で、一応まあ、色仕掛けのシーンだとか、なんでしょう、間接的な表現で、なんていうのかな、お色気シーンはあるんですけど、なんていうのかな、そんなに露骨にきつくしてないところがね、見やすいっすね。うん。だって、だって、色仕掛けかけて、もう、はい、はい、朝チューンで、後悔してますっていうところさえすればいいから、そんなにそこに一生懸命ならなくてもいいっていうのもうまいですね。なんかそこにオチを持っていって、もう何があったのか、それでわかるよねっていう風に、その経緯だとか、起こったことに関しては、はい、 視聴者とか、まあ漫画もそうなんですけど、読んでる人に任せますと。別にそこってこの作品の本質じゃないから、そのエロシーンはっていうね。うん、そういうところとか、まあ、せいぜい色仕掛けしてかかるとこぐらいが、まあ、お色気シーンかなっていう感じですけど、まあ、トラブルに比べれば全然って。うん、そんな感じの作品ですね。いやなんかね、でもね、ひたすら主人公がね、うわーとか言うのがね、面白い。ああ、そういう作品ですね。なんか、うん、でも、なんか、見てもらえば、こういうのでいいんだよっていう感じでね。ある種人間の業がすごく詰まった、作品になっております。でね、まだね、キャストがずるいよね。キャストのね、主人公のこのピーター・グリルが下野紘さんなんですよね。いやー、今、鬼滅でこう、大人気の下野紘さん、今これやって大丈夫っすかみたいな。子供たちが下野紘で検索した時大丈夫っすかみたいな。そうですね。でもまあ、やっぱりこういうコメディの主人公下野紘さんにやらせたら抜群にうまいですよね。もう、圧倒的ですね。久々になんかバカテスを思い出した、そんな感じの、ノリのアニメですね。で、まあね、その、主人公の下野紘さんをね、ピーター・グリルに迫っていくのが、竹達彩奈さんだとか、山村響さん。で、ちょっとこの方は私あんまりご存じ上げなかったんですけど、上原あかりさんでいいのかな。で、千本木さんか、千本木彩香さんが、まあ、主人公に迫っていくというキャラクターになっております。でもね、うん。やっぱり面白いよね。なんかね。まあ、まあ、でも本当に女性側は別に愛はないんだと。お前は本当種馬だみたいな、そんな扱いでね。いやー、ひどいっていう感じですね。はい、そうですね、もう、見てこれはね、結構ね、見てっていう。まあ、どうしてもね、下ネタ系はどうしてもダメっていう人には、まあ、言わないけれど、まあ、まあ、それぐらいならっていう、まあ、まあ、まあ、見てないけど、へえ、そんなんがあるんだ、ぐらいで、感じてる方は見ていただければな、と思います。ちょっと、もう、この、何でしょうね、こういう言い方、あまりラジオで言うとね、怒られるかもしれませんけど、私たち、ナミスケ団電磁気学部ではこういう作品を B 級アニメと言ってて失礼だよね、一生懸命作ってるのに。うん、でもね、まあ何が A 級かって言われると、そうですね、今期で言うと、まあやっぱり人気者とかはやっぱり A 級ですよね。リゼロだとか、ソードアートとか金かかってるじゃないですか。でもこれは B 級アニメで、しかもなんかその中で全力でやってる感がすごくあるので、ぜひ見ていただきたいなという、このなんか、なんていうのかな、こう、話題のこう、みんながこう、ツイッターで、ゲラゲラ、ゲラゲラじゃないな、ツイッターでね、ワイワイと、なっていく作品の中にも、こういうのがね、あってもいいんだと。むしろ、こういうのでいいんだと。こういうのが、こういうのね、もう10分だけ見て、はっはっはって言って、見て終われる、こういう作品が、いいのではないかなと思っております。ちょっとね、今週短いかな。ごめんなさいね。まあ、10分アニメで、まだ9話かな。なので、そう。だから全体で言うと、他のね、作品に比べるともう半分ぐらいだから、まあ4話ぐらいしか見てないので、これぐらいの感想で申し訳ないですけども、ね、他ね、例え話すると本当に私のね、競馬好きのただの種付け馬の話になっちゃうんで。話が動くのがここからなんですよね。その、迫っているオークの、女の姉妹がいるんですけれど、それを探しに来たオークっていうのが9話で出てきます。で、そのオークに、その、探してるオークは誰な、女性のオークは誰なんだって聞くと、迫ってきてるオークの、名前どれだっけ？リサ・アルパカスかな？ですと。で、これが王女様だったかな？女王じゃない、王女様、お姫様だったかな？まあ、王族系の人だっていう話を聞いて、あいつがとなって、10話、まあ、配信待ちなんですけど。なので、なかなか面白いですよね。やっぱりこういうの見ると、競馬能の私としては、なんか、なんていうのかな、いくらいい、守護馬がいても、つけるって言ったら、まあ、競馬だからね。牝馬が、ダバだと、ダメなわけなんですよ、はっきり言うと。牝馬も血統とかね、そういうのが大事だと。思いながらこういうの見ちゃうから、 ああ、だからやっぱり結局その迫ってきてる子たちも、それなりの血統であったりとか、でもやっぱり政治なんですよね。結局なんでその子種が欲しいかって言うと、武力が欲しい。だからここに出てくる、他の、なんだっけ、エルフ族とかも武力、エルフはまあ、魔法が得意だけど、ちょっとやっぱ力が弱いと。だから武力を持つ遺伝子が欲しいと。いうところで、結構、やっぱそういうところを見ると、面白いですよね。やっぱり政治、結構根源的なところなんですよね。遺伝子とかそういうのって。もちろんね、今、こういう話をね、公にね、一般的な社会でやると、いろんな問題がありますけど、でもなんていうのが、まあ、本質的なところなんだなっていう、生物として。そして、やっぱり一つの集団、グループを、自分のところのね、種族を思うと、そうなってくるんだなっていう、本質を表しちゃってるのが面白いですよね。で、結局、私たちは俯瞰で見てるから、面白おかしくて、下ネタ的には見てるけれど、やっぱり、一つの取り合いなんですよね。そこがやっぱり面白いかなっていう感じで、たまにね、頭の中で競馬と照らし合わせたりとかね。まあ、それこそ昔の、まあ、昔のね、まあ昔のほら、の戦国時代とかだとね、嫁にやってとかでこう血縁関係とかで、まあそこはまたちょっと違うんですけどね、そういう感じでやっぱ政治なんだなっていう感じがして、多分そこがこの漫画の面白さの土台に一つになっている。だから変な風に見えない。ところで、笑って見ることが、でまあそこをちょっとおかしくして、ギャグにしてるところかなっていう感じです。はい、ちょっとね、今週は短めですけれども、ピーター・グリルと賢者の時間9話までの、感想を、話させていただきました。私はね、あれです。Amazon プライムビデオで、見させていただいてます。なんか普通バージョンって書いてあったかな。あと何バージョンがあるんだっていう感じですけど、そちらの方で見てみたいなと思って、そのね、続きをね、見ていこうと思っております。放送が東京 MX、栃木テレビ、Dアニメストア、のみ？マジで？ちょっと今、ホームページ見てんねんけど。おー、あーでも、ネット配信はいっぱいありますね。うん。だから、テレビ放送は、東京 MX と栃木テレビ。なんで栃木テレビこれ許したんだろう？逆に。で、ATX か。で、通常版と、大賢者バージョンがあるそうですよ。大賢者バージョン。Dアニメは両方あるみたいですね。あれ？アマゾンプライムビデオも大賢者バージョンって書いてあるよ。あんのかな？探してみよう。はい、ということでね、ごめんなさい、脱線してしまいました。今週は第219回ピーター・グリルと、ピーター・グリルと賢者の時間の、感想になっております。いや、本当に下野さんの、コメディは見事だと思います。皆さんもぜひ、お時間があれば見てみてください。パーソナリティ電磁気役でした。どうもありがとうございました。